Okay, we've been talking about the health visions of Ellen G. White.
エレン・ホワイトが経験した健康に関する幻の話を始めました。
She had one in 1854.
1854年にも幻を与えられました。
Where she talked about hygiene amongst the church members.
そこで教会員の中で、まあ、清潔について教えられました。
Now we take this for granted today.
清潔のことはもう本当に当たり前に思うでしょう、今日は。
But remember yesterday we looked at some of the main things people were dying from at the beginning of our church.
しかし、昨日、教会が始まった頃にどれだけの人がどんなもので亡くなってたということを話しました。
Was it heart disease?
心臓病だったんでしょうか?
No. Cancer?
がんだった?
No. It was infectious communicable diseases.
それは人から人に伝わる病気でした。
That's why cleanliness or hygiene is so vitally important.
そういうわけで、この清潔っていうのはすごく重要なものです。
Now, normally when we talk about the laws of health,
健康の原則について語るとき、
We talk about the eight laws of health.
よくね、八原則っていうのが出てきます。
What do we call those?
それ一言で言えばどういうものでしょうか?
Say it louder.
New start.
New start
ですね。
There's a problem with that.
New start はいいんですけれども、一つ問題があります。
Sister White mentioned seven more.
エレン・ホワイトの書物をよく調べると、その八つ以外に七つもあります。
See, we look at one paragraph out of one book.
一つの本の中で一つの段落にその八つがリストアップされてますね。
And we get the eight.
そこで八つを見つけますが、
Is this a law?
しかし他にあります。清潔っていうのは原則の一つでしょうか?
Is cleanliness a law?
清潔原則ですか?
Absolutely, it's a law.
絶対にそう言えます。
Now, we are living in a civilized world here.
私たちの住んでいる国はとても、まあ、文化的な国ですね。
But we can still pick up infectious diseases.
でもそうであっても、人から病気うつることがありますね。
And there's five ways we can get them.
それは私たちの体に入ってしまう5つの方法があります。
Basically, five avenues we can get them into our bodies.
まあ5つのドアと言いましょうか。
Through our noses.
鼻から。
Through our mouths.
口から。
Through our eyes.
目から。
And through our skin.
また肌から。
We need to protect these things.
そういうところからバイ菌が入りますので。
By keeping our eyes, fingers out of our eyes.
守らなければなりません。
Out of our noses and out of our mouths.
そういうところを指で触らないように。
In the little book, Sanctified Life.
清められた生活というエレン・ホワイトの小さな本の中で。
Hopefully that's been translated into Japanese.
日本語に訳されているでしょうね。
Sister White tells a very interesting story.
エレン・ホワイトがとても興味深い話をしました。
Going back to the 1840s.
1840年代に起きたお。
The Premier of England was a man named Palmerston.
イギリスの首相っていうんですか?が、パーメルストンという人でした。
And they were having a cholera epidemic up north in Scotland.
スコットランドの方でですね、コレラが発生してました。
So the Scotch clergy wrote a letter to the Premier.
そこでスコットランドの牧師たちが首相に手紙を書きました。
Please declare a day of prayer and fasting.
ぜひ私たちのために断食と祈りの日を定めてください。
Is that a good idea?
それはいい考えだと思いますか?
Is it a good idea?
いい考えだと思う人。
Yeah, I hope it is.
まあ、いい考えだと思いませんか? いいと思いますよ。
Matter of fact, if you read 2 Chronicles,
第、なんだっけ、Second Chronicles 聖書の歴代史ゲを読めば、
Chapter 7,
七章、
Verse 14,
14節、
It's a great promise.
に素晴らしい約束があります。
If my people,
もし私の民が、
will turn from their wicked ways,
罪を捨てて、
confess their sins,
罪を告白して、
and pray,
祈れば、
He says, I'll heal your land.
私はあなたの地を あなたの国を癒します。
So fasting and prayer are good things to do.
なので、もちろん断食して祈るということはとてもいいことです。
But this man wrote a letter back.
しかし、この首相がこういう返事を書いたんです。
He says, cleanse and disinfect your streets and your houses.
家とか街を清潔にしなさいって、きれいにして清潔に。
Promote cleanliness amongst the poor people.
貧しい人たちの間に清潔ができるようにしてあげなさい。
See that they have good food and good clothing.
みんなに十分ないい質のいい食べ物があって、十分な衣服があるようにしなさい。
And just generally practice good sanitation.
とにかくどこでも清潔にすること。
What did the clergy want?
この牧師たちは何をお願いしてたんですか？
Prayer and fasting.
祈りと断食ですね。
What is he recommending?
彼の提案は何だった？
Why did he say this?
どうしてこのようなことを言ったんでしょうか？
What was the disease?
何の病気でした？
Cholera.
コレラ。
What causes cholera?
コレラの原因は何ですか？
Lack of cleanliness.
それは不潔です。
So he says, clean up your area.
なのでその返事にはそのあたりをきれいにしなさい。
And you will have no occasion to fast and pray.
そのようなことをするならば、断食して祈る必要がなくなります。
Why?
なぜ？
Because you remove the cause of the problem.
その問題の根本を取り除くことするから。
But he wasn't done yet.
しかしまだ言葉が続きます。
Now, I want you to be very serious when you read this last part.
この最後の部分を読むとき気をつけて考えてほしい。
Nor will God hear your prayers while these his preventives remain unheeded.
つまりこの神様が与えてくださった方法、清潔にする方法を怠っている間にはどんなに断食して祈っても祈りは聞かれない。
We talked about James, the fifth chapter yesterday.
昨日ヤコブ書5章について話しました。
Is any sick among you?
病気の人いますか？
Let him call for the elders.
長老を呼びなさい。
Now you can't just call for the elders, pour on some oil and have a prayer.
その時ですね、長老を呼んで油を注いでお祈りするだけではいけません。
What do you have to do?
何をしなければならないでしょうか。
First,
まず
you search your own hearts.
心を探るんです。
And what's the Bible say?
聖書には何て書いてありますか。
If I regard iniquity in my heart,
もし私の心の中で罪を抱いているならば
God will not hear me.
私の祈りは聞かれません。
So we search ourselves.
私たちが心を探るんです。
And then we question the person we are praying for.
それは長老の話、働きですね。そしてその祈りの対象である人に質問します。
Let me give you an example of this.
一つの例はします。
I used to travel with Dr. Agatha Thrash all over the country.
アガサ・スラッシュ先生と共にあちこち、こういう健康のための旅行をしました。
We were doing a weekend series of meetings in a midwestern state.
国の真ん中あたりで、集会を開いてました。
We got there on a Friday morning.
金曜日の朝に着いて。
And the Friday evening, the pastor came to us.
金曜日の夕方に牧師が私たちに話しかけました。
He says, "Would you be willing to do a anointing service for my wife?"
家内のために油を注ぎその儀式をしていただけますでしょうか。
She had severe allergies.
その奥さんはとてもアレルギー反応が激しかったです。
We're talking about really bad allergies.
もうとにかく大変なアレルギーです。
So Dr. Thrash says, well, let's talk with your wife.
スラッシュ先生がそこでじゃあちょっと彼女と話してみましょうと言いました。
And that's what all of you should do before you do this service.
ぜひ油注ぎの祈り頼まれた時はぜひその前にこのようにしてください。
So she's asking a lot of questions.
そこで彼女はその奥さんにいろんな質問をしました。
And then I got to ask a question.
そして私も質問する番になりました。
And this is always Almost always my first question.
大体最初に聞くことはこうです。
How long have you had these allergies?
この疾患、このアレルギー、どのぐらい前からあったんですか?
She answered immediately.
その答えはもうすぐに出ました。
My husband's last semester of college.
主人が進学で最後の学期からです。
Mm-hmm. Okay.
はいはい。
Dr. Thrash went back to asking questions.
スラス先生の質問は続きました。
And while we were talking, two little dogs ran into the room.
そこで話してる時にですね、小さな犬2匹が部屋に入ってきました。
These little dogs that like to sit on your lap.
もう膝に乗せる感じのね、そのちっちゃい犬。
Then I got a chance to ask a second question.
今度私の話、質問をする番になりました。
You know what it was?
何の質問でしょうか。
How long have you had these dogs?
この犬たちどのぐらい前から飼ってるんですか?
Do you know what her question was?
その答えは?
Since my husband's last semester in college.
確かに主人が進学で勉強して最後の学期ぐらいからですね。
What did I just do?
答えました。そこで何が
分かったでしょうか? I found the cause of the allergies.
そのアレルギーの根本をそこで見つけたでしょう。
What's the solution?
その解決になるのは何でしょうか?
An anointing service?
油注ぎですか?
No.
いいえ。
What's the solution?
その解決になるものは?
Cyanide dogs.
犬たちとお別れですね。
But she was not willing to do that.
でも彼女はそれは決してしません。
At that point, can we do an anointing service?
そのことが分かって私たちは油注ぎ儀式を行うことはできるでしょうか?
You cannot.
できません。
Because you found out what's causing the problem.
その人の根本の原因になる問題を見つけたのに、それを無視してできません。
So, you're all medical missionaries.
皆さん、医師伝道者になりますね。
Understand the foundational principle of health.
ぜひこれを、土台的な原則を理解していただきたいです。
What is it?
何でしょうか?
Reason from cause to effect.
結果を見てですね、その原因は何なのかということを探すことです。
Don't forget that.
絶対にこれを忘れないようにしてください。
I'm going to use that a few times during these lectures.
ここにいる間の何回かこれは出てきます。
And it's amazing what you can discover.
これを分かっていたら、いろんなことを見つけることができるでしょう。
And if you will just remove the cause,
その原因になるものを取り除くことさえすれば、
what's going to happen?
何が起きるんでしょうか?
The effect is gone.
その結果であるものが消えていくでしょう。
Okay. Back to Sister White's health vision.
エレン・ホワイトの幻に戻りましょう。
This was the big one.
これがすごく大きなビジョンでした。
That was a couple of hours long.
数時間も過ぎ、かかりました。
And from that vision,
その幻から、
we got a book.
一つの本が与えられました。
Ministry of Healing.
Ministry of Healing の本
です。If you have not read that book,
もしその本がまだ読んだことないのであれば、
that's required reading for medical missionaries.
それは医師伝道者になるために、絶対読まなければならない本です。
But here she says, the care of our physical health is a religious duty, not legalism.
ここで、その中で、私たちの体を大切に扱うことが、決して立法主義ではなくて、宗教的な、責任ですね。しなければならないことです。
Now we're all familiar with our main message for today.
今日のメインのメッセージはみんなご存知だと思います。
Talking about today being the end of time.
今日っていうか今の現代に。
What's our main message?
私たちは伝わらなければならないメインのメッセージは何でしょうか?
The three angels' messages.
三天使の使命ですね。そのメッセージです。
And you look at the first angel's message.
その第一番目のメッセージを見ると、
starts off saying, "Fear God."
神を恐れなさいと書いてありますね。
Let me try to explain what that means to me.
私にとってその恐れるっていうことは、
There's various ways of looking at this thing, fear.
英語で fear ですから、こう怖いっていうイメージが湧いてくると思います。
In my life, I have feared two people.
私の人生の中で怖いと思ったのは2人います。
The first one,
1人目は
was my father.
父です。
He was a strict man.
大変厳しい父でした。
You never knew what you're going to get when he came home.
もう彼が家に帰ってくるときにどんなかなっていつもこうビクビクする。
He was almost always mad.
いつでもすぐ怒り。
Most of the time drunk.
そしてお酒よく飲んでた。
And he was an abusive man.
そしてもうなんていうの、暴力を与えるような人でした。
My sisters and I lived in fear of that man.
私や兄弟たちがもういつでも彼を恐れて生活してました。
I was at my little sister's house last week.
先週妹のところに行きました。
She had a box.
一つ箱がありました。
In it, there are some pictures of my father.
その中で父の写真がいくつかありました。
I looked at those pictures.
その写真を見て、
and I told my sister.
妹に言いました。
It scares me to look at his picture.
その写真を見ることさえ私こうなんか怖い気持ちになります。
And he died in 1979.
1979年で亡くなったのに。
Is that what Revelation chapter 14 verse 7 is saying?
そのような恐れを指してるんですか、この黙示録に。
Fear God.
神様をこう怖く恐れなさいと書いてありますか。
Is that what it's talking about?
そういう意味でしょうか。
No, it's not.
違いますね。
It's talking about the second person I have feared.
私の怖いと思った二人目の人に対する気持ちだと思います。
And who's that?
誰でしょうか。
It's my mother.
母です。
And I still fear that lady.
今でも怖いと思ってます。
She's about this tall.
このぐらいちっちゃい。
She's 93 years old.
93歳です。
But I fear that woman.
でも私は彼女の存在怖いと思ってます。
Why?
どうして？
Does she have a black belt in karate?
空手の黒帯持ってるからですか？
No, it's a different type of fear.
いやいや、全然違う。恐れです。
I fear hurting my mother.
お母さんの心に傷を与える、こう辛い思いさせることはすごく怖いと思います。
Of saying anything that I know would hurt my mother.
母が悲しむ、こう傷つくような言葉を決して言いたくない。
When we get like that with our heavenly father.
私たちの天の父に対してそのような気持ちになれば。
That we fear doing anything that will hurt his heart.
もう何一つ神様がこう悲しむようなことをしたくないっていう気持ちになれば、
we will stop sinning.
私たちはもう罪を犯さないでしょう。
Fear God.
神を恐れ。
What's the next part of Revelation 14:7?
黙示録14の7の次の言葉は、
Give glory to him.
栄光を帰するように。
How do you give glory to God?
どのようにしてそれができるでしょうか。
First Corinthians,
第一コリント
chapter 10,
10章
verse 31,
31節。
What does it say?
なんて書いてありますか。
Whatever you eat,
食べるにも、
Is that legalism?
律法主義でしょうか。
Whatever you drink,
飲むにも、
Whatever you do,
何をするにも、
Do all to the glory of God.
神に栄光を期すようにしなさい。
That's our religious duty.
それは私たちの宗教的な義務である。
I like the way Paul puts it.
パウロの言い方は好きです。
You know, Paul talks to me in various levels.
パウロが私にいろんなレベルで語ります。
He talks about sports.
スポーツについて語ります。
He talks about the military.
また軍隊についても語ってます。私どっちもこう関係したものなので、こう心に届きます。
He says, any man who strives to be a master over something,
競技をする者は誰でも、
He's temperate in everything.
もう節制しますね。
What for?
なんで？
That they might receive a crown.
冠を一つ得るためです。
A corruptible crown.
その冠はいつか腐るものです。
Okay, got a picture here.
ここに写真がありますね。
This is a marathon.
マラソンですね。
All right, another question for you.
もう一つ質問します。
How many of you have ever run a marathon?
マラソン最後まで走った経験のある人何人いますか？
Hey, got some marathon runner. That's good.
やった、何人かいますね。
Is that an easy race?
簡単でした？
If you really want to do well in that marathon,
もうそんなとんでもないような時間じゃないうちに終わろうと思っているならば、
do you have to take care of your body?
体を鍛えなければなりませんか？
Do you have to be temperate in all things?
いろんなことに節制しなければなりませんか？
Paul says, I keep my body under.
パウロが自分の体を抑えると言います。
So I was a good marathoner.
私はマラソンではまあいい方でした。
I love that race.
もう大好きでした。
But I had to train for it.
しかしそれを控えている時にとてもそれに向かって訓練しなければなりませんでした。
And I had to eat a special diet for it.
そしてそれに合っている食べ方もしなければなりませんでした。
Or I never could have completed the race.
そうじゃなかったら最後まで走り続けられないです。
Paul says, I keep my body under, just like that athlete does.
パウロがその運動選手と同じように私は体をこう抑えます。
Unless after you have preached to others,
そうじゃなければみんなに伝えた後に
you yourselves are cast away.
自分がこうダメになるということそういうことがないように
We're living in serious times.
私たちの生きているこの時代はとても重要な時代です。
If we're not taking care of these bodies,
もし私たちの体を大切に扱ってなければ
our minds and our frontal lobes will not work effectively.
私たちの脳全体特に前頭葉が十分に力を発揮することできません。
okay. Again, back to it, the vision in 1863.
1863年の幻に戻ります。
Most diseases are a violation of the laws of health.
ほとんどの病気は健康の原則を犯すことによって起きることです。
How many laws of health are there?
健康の原則っていくつありますか？
15
ですね。
You got to get out of that eight laws of health mindset.
8原則っていうのはもうすぐ出てくるかもしれませんけど、さらにあります。
What's the number one killer here in Japan?
日本で、第一の死因は何でしょうか？
It's cancer.
がんですね。
Number one.
一番です。
Number two. Heart disease.
心臓病です。
Number three.
三番。
It is pneumonia.
肺炎ですね。
All right. That's an infectious disease. It's not a chronic disease.
肺炎というのは生活習慣病ではなくうつる病気ですね。
And number four,
4番目は
cerebral vascular diseases.
まあ脳血管の疾患ですね。
All right. Those are the four main killers.
これは日本の1から4番目の死因です。
All right. A big question for you.
大きな質問します。
How many different diseases are there in the world that have been identified?
世界で知られている病気ってどのぐらい種類あるんでしょうか？
Any idea?
考えたことありますか？聞いたことありますか？
How about 100,000?
10万ですね。
That's how many diseases that Satan has cooked up.
サタンが考え出したこれだけ多くの病気があります。
How many are there cures for?
その中でこれすれば治るっていうのはどのぐらいあるでしょうか？
Very few, if any.
そんなに多くはないです。
So we got two choices here.
ここで選択しなければなりません。
We can study all the different diseases.
一つ一つの病気をよく研究することはしようと思えばできます。
Or we can study health.
それか健康を保つのにどうしたらいいかということをよく研究することができる。完全な健康というのはどのぐらい種類ありますか？一つでしょ
う。
完全な健康というのは一種類です。
So rather than studying 100,000 diseases,
つまり10万ほどの病気をよく研究するよりも、
how about the study in health?
健康を保つのにどうしたらいいかということを勉強しませんか？
Right. The way we do that is find a definition of disease.
まず、あの、病気とは何なのかっていうのがこの勉強の始まりです。
We don't have to guess.
当てずっぽで考える必要はありません。
We find it in the spirit of prophecy.
証の文の中で、定義があります。
So, so read that. Someone.
誰か読んでいただけますか?
We've got a reader down there.
Yeah.
病気とは健康の原則の侵害から引き起こされる結果、体がその状態から機能を回復しようとする状態である。
Isn't that simple?
単純ですね。
If you can grasp this principle,
これをこう理解することができれば、
disease isn't that mysterious anymore.
病気っていうものはそんなになんていうのか分からないようなものではない。
All right, so we got what disease is.
これは病気である。
And then we're given three steps.
病気に対してどうしたらいいかっていうのは3ステップ教えられてます。
What do you think the first step is?
第一歩は何だと思いますか?
I've already told you what it is.
もう話しました。
The foundational principle of health.
健康の土台です。
We need to find out what caused me to get sick.
この病気になったのは何が原因なのかということを探す必要があります。
Now, it's not always that easy to do.
そう簡単にできない場合がもちろんあります。
But sometimes it's very easy.
しかし簡単に分かることも多い。
I was in the country of Ukraine.
ウクライナに行った時、
I was going to do an evangelistic crusade.
まあ伝道集会のために呼ばれた。
I was invited to a lady's house for lunch one Sabbath.
そこで安息日のお昼に招かれました。
Had a very nice lunch.
その家の奥様が素晴らしい食事を出してくれました。
She cleared the table.
そして食事を片付けて。
And then she brought out a large platter of cookies.
そこで大きなお皿にクッキー山ほど持ってきてくれました。
I like cookies.
クッキーに弱いんです。
But these were not healthy cookies.
しかしこのクッキーは健康的なクッキーとは言えないクッキーでした。
White flour, fat, and sugar cookies.
白い粉でできて、脂肪がいっぱいあって、砂糖いっぱい使ってるクッキーです。
But I knew the lady had went to an expense to buy those cookies.
しかしこの家のこの奥さんはね、お金を使って材料買ってね、そのクッキーを用意してくださったのを分かります。
So I decided to be polite.
そこで失礼にしちゃいけないなと思って。
I will eat one cookie.
しょうがなく一個食べるかと決めました。
That was so good.
それはすごく美味しかったです。
I'll be doubly polite.
二倍ぐらいこう丁寧にね、こう失礼に当たらないようにしましょう。
I'll be triply polite.
じゃあ三倍にしよう。
Quadruple and double and kept on going.
もうたくさん食べました。
I was sick for one week.
そこで具合悪くなってですね、風邪ひいて1週間も苦しみました。
Why?
なぜ?
Reason from cause to effect.
その結果ですね、結果を見て原因を探ることです。
All that sugar?
あれだけの砂糖を食べれば?
On top of 7 hours of jet lag?
その砂糖を食べたのは7時間の時差を経験した上で食べたものですから。
I cannot be well.
それでは免疫力がね、負けますね。
So find out first what's causing my sickness.
とにかく病気になった時はどうしてこの病気になったのか、何が原因なのか探りましょう。
Second thing.
二番目。
Unhealthful conditions need to be changed.
健康ではないような状態を変えなければなりません。
Replace them with good conditions, good health habits.
悪いものをいいものに置き換える必要があります。
And then the third step.
3番目は?
We assist nature in restoring right conditions.
体がしようとしている働きを助けるようなことをする。
You're drinking the wrong things?
例えばですね。飲み物が良くないものでしたら、
Get back to the beverage God gave us, water.
神様から与えられた水に戻しましょう。
You eating the wrong things?
体に良くない食べ物を食べていたならば、
Eat the diet that God prescribed for us.
神様が最初から人間に与えた食生活に戻しましょう。
Have you become sedentary?
座りっぱなし、あんまり動かない生活してますか？
Trade in your chair for a pair of walking shoes.
こう居心地のいい椅子を売り払って運動靴を買いましょう。
Those are the basic things we do.
それが体を助けるためにすることです。
Okay, we got our foundation.
先ほど土台を見せましたね。
Reason from cause to effect.
結果から原因を探す。
Now, as you become medical...As you start practicing as medical missionaries,
維持伝道者になって、
your best diagnostic tool,
診断するのに一番よく使われる道具は、
is to talk with the person.
その病気で患っている人とよく話しすることです。
Okay. All right. Now we got two walls that are on top of the foundation.
その土台の上にですね、二つの原則柱のように立ってます。
The first law.
まず第一は、
We're told that the life is in the blood.
命は血液にあるという原則をいただいてますね。
Where do we get our blood from?
私たちの血液はどのようにできてますか?
The Red Cross?
赤十字に行って買ってくるんですか?
No, where do we get it from?
どこから手に入れますか?
The food that we eat.
まあ、つまり私たちの食べるものから作られていきます。
You eat good food,
良いものを食べれば
you will have good blood.
良い血液ができる。
Right, then we have the second basic law.
2番目の柱は、
okay. It goes along with the first.
1番目と関係あります。
Perfect health requires perfect circulation.
完全な健康は完全な循環にかかっているということですね。
If you do not have good circulation,
もし血液循環が良くなければ
Diabetics,
例えば糖尿病の患者とか
Atherosclerosis,
血管が固まってる動脈硬化
Obesity,
肥満
High blood pressure,
血圧が高すぎる
You don't have good circulation.
それはみんな血液循環が良くないことですね。
And therefore you do not have perfect health.
それでいい血液があっても健康的な体になりません。
We got the foundation.
土台ができました。
We got the two main pillars.
柱が2つありますね。
What's on top of the pillars?
その柱の上に立っているのは何でしょうか。
The 15 laws.
それは15の原則です。
Do you remember when Naaman the leper went down to visit Elisha?
雷病にかかったナーマンがエリシャに訪ねた時のことを覚えてますか?
You're familiar with the story.
みんな知ってる話ですね。
And what did he expect?
ナーマンは何を期待していたでしょうか?
Did he get what he expected?
期待してたことを得たでしょうか?
He expected Elisha to come out.
期待してたのはエリシャが出てきて
And do something grand.
何かそこでバーンとね、思い切ったことをしてくれると思ってたでしょう。
Did Elisha even come out?
エリシャが出てきましたか?
No.
出てくることさえしてくれなかった。召使いを使ってですね。
And what was the prescription?
何の処方を出したんでしょうか。
Seven hydrotherapy treatments.
7回の水治療法ですね。治療
Go down the river Jordan,
ヨルダン川に行って
take seven hydro treatments.
7回水治療法を受けなさい。
What did Naaman think about this?
それに関してナーマンはどう思ったでしょうか。
That's a loser.
もうこんなバカなっていう感じ。
He was very upset.
怒りました。
Now, why am I telling you this story?
なんでこの話してるか。
Because I'm just telling you some basics of health here.
これはまあ健康に関して考えるときに基本的な思想を今伝えようとしてる。
And I don't know what you came here expecting.
皆さんはここに来たとき何を期待していたのかわかりませんが。
And maybe I should have brought some herbs that will help you stay awake.
目覚ますようなハーブを持ってきた方が良かったかもしれませんけど。
But there's nothing magic about being medical missionaries.
とにかく維持伝道者になるっていうことは何かマジックのようなものが必要というわけじゃないです。
If you don't understand the basic principles,
もしこの健康の本当に土台的な原則を分からなければ
there's no sense telling you how to practice as medical missionaries.
維持伝道者になるのにこうしたらいいよっていうことを言ってもね、時間の無駄です。
Because God's ways are very simple.
神様の方法はとっても単純なものです。
Okay, going back to Sister White's visions.
エレン・ホワイトの幻に戻りましょう。
There's a quote number 35.
コテーションの中で35番目。 のコーテーションを見てみましょう。
This is very important for you as pastors.
牧師先生にとってはすごく重要なことです。
牧師は節制のある生活について教えることが大切です。食事、働き、休息、衣服と健康の関係を教えなければなりません。終末時代の真理を信じるすべての人はこの問題について何かすることがあるはずです。それは彼らに関わりのあることで、神は彼らが目を覚ましてこの改革に関心を持つことを求めておいでになります。この問題に無関心であることを神はお喜びになりません。
It's a religious duty to be temperate.
節制で節制を保つということは宗教的な義務であります。
Now I understand that you have a great responsibility.
皆さん大きな責任を負っていると分かっています。
And you can be called anytime during the day and during the night.
牧師であるということはもういつでも電話一本で出ていかなければなりません。
And God will sustain you during those times.
昼でも夜でも、ね、眠れないほど何か求められるかもしれない。その時神様が支えてくださるに違いない。
But he cannot protect you if you are willingly being intemperate.
しかしこう必要に応じてじゃなくて自分勝手に不節制をしていれば神様は十分に支えることはできない。
You have a great responsibility on your shoulders.
大きな責任を負ってます。
But we've got to take care of ourselves.
まず私たち自分の体を大切にしなければなりません。
Going to bed on time.
寝る時間を決めて早めに寝ること。
And we'll be talking about that during the seminar.
後でもそれについて語りますが。
Drinking your water.
十分に水を飲むこと。
There's some interesting science about just drinking water.
水を飲むことをどれだけ大事なのかって結構研究もあります。
Here's what I have found out in medical missionary work.
医師伝道の働きしてて一つのことを分かった。
Those of us who are medical missionaries.
医師伝道者である人たちは。
Abuse the laws sometimes more than anybody else.
誰よりもその原則を犯している場合があります。
We stay up too late.
夜遅くまで起きる。
We don't have time to exercise.
運動する時間が取れない。
We don't drink our water.
水飲んでるつもりで飲んでない。
We probably eat intemperately.
食べ過ぎたり。
And we know what's right.
よく知ってるのに。
But we got so much work to do.
でもしなければならないものがいっぱいあって、
What does it profit if a man gain the whole world?
世界を手に入れて大事なものを失った人は何の
And lose his own soul.
何を得してるでしょうか。
What is temperance?
節制とは何でしょうか。
Doing things that are in moderation that are good for us.
いいことでもそれ適度にすることです。
All these things are good. Working is good.
これはみんないいことです。
Exercise is good.
仕事すること、運動すること、みんないいです。
But we can do all of these things to an excess.
しかしここにあるものすべて過ぎる、やりすぎるっていうのはできるものです。
And avoiding all things that are not good for us.
いいことは適度にすること、そして良くないことを避けることですね。
Yeah.
これは節制です。
And you know what those things are.
みんな知ってますよね、良くないこと。
Okay. Sister White, 1863.
その1863年の幻の中で、
she introduced vegetarianism for the first time.
初めてそこで菜食が進められました。
And now I have more to say about vegetarianism.
それに関して、詳しく今から話します。
1863.
後でかな。1863年にエレン・ワイトの言葉。
There are health hazards to the non-vegetarian diet.
菜食ではない食事していると健康に、危険な部分があります。
Now, what does science say about that?
科学的にというか今研究でどのようにこれについて語っているんでしょうか。1995年。
T. Colin Campbell.
コリン・キャンベルという人が。
How many have heard of him?
聞いたことある人いますか。
The book, The China Study.
China Study という本を書いた人です。
Great book.
素晴らしい本です。
The long, long study.
長年にわたって中国で行われた研究で分かったことが書いてあります。
The more meat you eat.
そこではっきりしたものは 肉を食べれば食べるほど
the greater risk of dying from the main diseases here in Japan.
日本で一番上の死因である病気で亡くなるというリスクがそれに比例して増えるんです。
Is he a Seventh-day Adventist?
キャンベル先生は SDA でしょうか？
No, he's not a Seventh-day Adventist.
違います。
Yeah, it's interesting. He's got our message.
SDA でないのに私たちのメッセージをよく分かっています。
Sister White also in a vision found out, told us that control of the mind is critical.
その幻の中で私たちの理性をこうちゃんとコントロールしなければならないすごく重要であることと教えてくれました。
Look at what's happening in the world.
世界をちょっと見てみましょう。
Very popular today.
今日とても人気なものがあります。
It's meditation.
瞑想ですかね。
Yoga.
ヨガ的な瞑想。
In the church.
教会の中でも
Contemplative prayer.
これは日本語でなんて言うんですかね。わかりますか日本語で。祈りだけどちょっと瞑想、ちょっと洋画的な瞑想的な祈り。
Hopefully it's not come to Japan.
まだちょっと日本であまり話になってないと思いますが。
But here's what it consists of.
こういうことです。
Sit there.
座ります。
Empty your mind.
もう頭を空にする。
Just pronounce a syllable. Until your mind is empty.
本当に東洋的な瞑想のやり方をするんですね。何も考えないふーんと頭を空っぽにすることですね。
And once your mind is empty,
頭が空になったら
they think that the Holy Spirit is going to come in and impress you.
そこで聖霊が入ってきて何かあなたに教えるよというふうに教えられますが
is that who's going to come in?
しかし誰が入り込むんでしょうか。
No.
本当に聖霊でしょうか。
There's another spirit that will come in.
別なスピリットが入ってくるでしょう。
Here's what Sister White's talking about.
エレン・ワイトはそれについてこう言います。
We need to learn to concentrate on God.
そういうことを言ってるでしょう。私たちは神様について瞑想する。神様に集中して瞑想する必要があります。
Meditate upon His word.
神様の御言葉について深く考えて瞑想することです。
And do what Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17.
第1テサロニケ5の17節にあるように
Pray without ceasing.
絶えず祈ることです。
I try to do that.
できるだけそれしようと努力しています。
I pray while I'm talking to you.
今語りながらも祈ってます。
Pray that you would understand these things.
言おうとしていることを理解してくれるように祈ってます。
Pray that I would not misrepresent this great message God has blessed us with.
神様に与えられたこの素晴らしいメッセージをこう誤った印象を与えないように祈ってます。
Okay. The only medium through which God can develop our characters through the mind.
私たちの品性を良くする唯一の方法は私たちの脳を通してです。
But if we are not keeping this physical organism strong,
しかし私たちが体を丈夫に健康に保つことをしてなければ
we open our mind and our spirit up to all kinds of temptations.
私たちの心をこういろんな誘惑に開いているということになります。
Okay. We've talked about this.
先ほど出てきましたね。
The three dimensions of man.
人間の三次元ですね。
But many people go by what we call Greek dualism.
正しい姿勢はこれですけど、ギリシャで発生した考え方ですね。
If you look at the Greek model,
人間、ギリシャの人間の考え方を見
て、it had just two dimensions.
二次元しかないです。
First was the body.
体があって、
the other was the mind.
心がある。
Okay. Now, if you put both of those together,
それ一緒にすると
We have a medical term.
こういう言葉になります。
In English it's psychosomatic.
英語で psychosomatic って言うんですけど日本語でこう言います。
How many know what that is?
どういうことでしょうか。こういうこの言葉の意味わかりますか。
Nobody.
誰もわからない。
One person. All right, basically it's diseases that begin in the mind.
つまりですね体には特に問題がないのに頭に問題があって体に問題が現れているってことですね。
How many diseases begin in the mind?
病気の全体を見ると何割ぐらいは人の心から始まったんでしょうか。
Well, let me tell you what Ellen White says.
Ellen White はこう言います。
90% of diseases begin in the mind.
90% ほどです。
Let me give you two examples of this.
2つの例はします。
I was speaking in a city in the southern part of Japan a number of years ago.
何年か前ですけど、日本の南の方のある町で話していました。
After my series of lectures was over,
レクチャーが終わったら、
a woman comes to me.
ある女性は私に近づきました。
She said, I need some help.
先生、私助けてください。
I've got many problems.
いろんな問題抱えています。
And she went down this long list.
彼女もこう、これもこれもこれもこれもって長いリストを教えてくれました。
Pain all over her body.
もう体中が痛む。
Couldn't sleep well at night.
夜眠れない。
She couldn't digest food very well.
消化もうまくいかない。
She had panic attacks.
時によってパニック症候群になります。
She had depression.
うつもなってます。
So she went down this long list.
まあ、その全部ね、私に教えてくれました。
What's my first question?
そこで一番最初に聞かなければならないことは何でしょうか。
Come on, folks.
What? 言っていいですよ。
How long have you had these conditions?
どのぐらい前からこのような状態になってますかと。
If you can't grasp this principle,
これが分からなければ、
you will fail as medical missionaries.
医師伝道の働きはあまり上手にできないです。
I asked her, how long?
はい、この状態になってからどのぐらい経ちますか。
And without a hesitation,
と聞いたらもう一瞬も考えずに答えることができました。
She said 42 years.
42年ですとパッと答えました。
What's your second question?
そこで2番目の質問は何であるべきでしょうか。
What happened 42 years ago?
42年前に何が起きたんでしょうかということです。
See, we're following the basic principle.
それは土台の原則を使っていますね。
And I can guarantee you this.
一つのことを保証できます。
I don't care what the disease is.
その人が持っている不調は何であっても
90% begin here.
それは本当に体の不調でしょうけど、その9割は心の中で始まった。
Which means,
そういうこと、そのつまり
90% of the cures begin here.
その癒しの始まりの9割も心から始めないといけないです。
So I asked her, what happened 42 years ago?
42年前に何が起きたでしょうかと彼女に聞きました。
She says, I got very sick.
私は倒れましたと答えました。
They took me to the hospital.
病院に運ばれて
ran some tests on me.
チェックしてもらったら
and found two things.
2つのことが分かりました。
I had appendicitis.
盲腸がもう破裂寸前。
And I was pregnant.
そしてついでに分かったのは妊娠していた。
And she says, when they told me I was pregnant,
そのことを教えられた時
I said, oh, my husband is not going to be happy.
妊娠ですか、主人も喜ばないだろうなと漏れました。
That was it.
漏らせました。それだけ。
They rolled her into surgery.
そして手術室に連れて行かれました。
When she came out,
出てきた時、
Well, the appendix was gone.
この盲腸がもう取り除かれていました。
And so was the little girl.
その赤ちゃんももういないです。
I just found the problem.
取り除かれたんですね。そこで問題の根本を見つけました。
What was her problem?
彼女の問題は何でしょう。
How about guilt?
一つは、罪悪感でしょう。
How about anger?
言わなければよかったとか、怒りでしょう。
Loneliness for that little girl.
その赤ちゃん寂しく感じるでしょう。
For 42 years,
42年間
she had carried this burden.
この心の重荷をずっと負っていました。
She was taking all the medications.
そのそれぞれの不調に対していろんな薬処方されました。
So what do you do for this lady?
この人についてのために何ができるんでしょうか。
Give her a hot foot bath?
足湯するんですか。
Send her to a massage therapist?
何かマッサージ受けるように言うんですか?
Oh, these things are good.
それは役に立つものでしょうけど。
But you gotta heal the mind.
しかし彼女の病気の根本は心ですから、それの癒しを与えなければなりません。
How do you heal the mind?
人の心を癒すというのはどのようにできるんでしょうか?
There's only one way.
方法は一つです。
Is take her to the real medicine.
本当の薬になる御言葉を見せる。
What does the Bible say to do with guilt?
聖書によると、こう罪悪感についてどうしたらいいのかと書いてありますか?
1 John 1:9.
第一ヨハネ1の9.
If we confess our sins,
告白するならば罪を。
We looked at the verse.
この聖句を彼女に見せました。
We didn't just read it and go on to the next one.
ただパッと読んで過ぎ去ったではなく、
This verse was inspired by an infinite mind.
この聖句をよく学びました。この聖句、書かしたのは、もう神様ですから。
I believe you could take a lifetime completely understanding that verse.
一生かけてもこれを理解しようとしてもまだまだ真理が隠されていると思います。
So we took some time with it.
なのでそこで何分もこの一つの聖句について語り合いました。
What gave Jesus Christ the power to forgive sins?
イエス様が人の許しを人の罪を許すことができる力与えられたのは 何ですか
Galatians 3:13.
ガラティア 3:13 にある、
yeah. He took the curse.
その罪の災いを自分の方に受けてくださったからです
Paul says he became sin for us.
私たちのために罪になってしまいました
You pastors are very equipped to use this medicine.
皆さん牧師なのでこの薬を処方箋を与えるのにとってもこう適してます。
But here's a problem.
しかしこういう問題があります。
When we see a physical problem,
体の問題が目に入りますね。
We don't consider it could be a spiritual problem.
それは心の問題の表しであるっていうことは気づかないかもしれません。
So we send him off to a doctor.
体の問題だからお医者さんの方に行きなさいと。
And that will not cure this type of disease.
しかし、この心から出た問題はそう薬で治すものじゃないって。
She had been carrying a heavy burden for 42 years.
40年間重い荷物を背負っていた。
Matthew 11:28-30.
そこでマタイ11の28から30節の聖句を見せました。
Jesus invites us.
イエス様は私を招いていらっしゃる。
Come to me.
来なさい。
I'll take your burden.
その重荷私が負ってあげる。
We spent some time talking about this.
その聖句についても話し合いました。
She had no peace.
彼女の心に平安がない状態でした。
What does Jesus offer?
しかしイエス様が提供してくださるのは何ですか?
Peace I give unto you.
あなたに平安を与える。
I explained her what this peace was.
その平安はどういうものなのかを説明しました。
But what about the little girl?
しかしその亡くなったその赤ちゃんについてどう言えるでしょうか?
For 42 years she has missed this little girl.
42年間その赤ちゃんを恋しく寂しく思い続けました
She has missed the privilege of raising this little girl.
その女の子だったけど、ね、育てるその特権奪われたので寂しい思いしてる
Is there a verse for that?
それについて、答えになる聖句ってあるでしょうか
1 Thessalonians chapter 4
第一テサロニケ4章
Verse 16
16節に
Talking about the second coming of Jesus Christ.
再臨の話がありましたね。
He's going to descend in the clouds.
雲の中でこの地上に降りてきます。
And he's going to call the dead awake.
近づいてきますね。そして死んだ人を読んで蘇らせる。
Then it goes on to say in the next verse that we which are alive and remain will be caught up with them.
そしてその時生きている人たちも一緒に 上がって天に向かいます。
I told her, if you are faithful,
彼女に伝えたんです。あなたは忠実であるならば、
as you are rising up into the sky,
あなたがその天に向かい始めた時に、
you will be handed that little girl.
その赤ちゃんがあなたの手に戻される。
And have the privilege of raising her in heaven.
その子を天国で育てる特権が与えられます。
I believe that.
それは心から信じています。
And so did this woman.
その女性もそれを信じることができたんです。
Within 2 days,
そして2日のうちに、
she was no symptoms.
もうあれだけ不調だったのが消えました。
she was completely well.
もう完全に治っていました。
What made the difference?
何がそんなに大きな違いもたらしたでしょうか。
Some new drug?
新しい新薬が見つかったんですか。
No, the word of God.
そうではないです。神の御言葉でした。
And there's no one better equipped to be a medical missionary than a pastor.
そういう意味でですね、異次伝道の働きするのに牧師より適してる人はいません。
You know the word.
御言葉はよくご存知です。
But here's the transition in your mind that you have to make.
しかしそうなるのにはぜひこのこうマインドセットを変えなければならないものがあります。この説教される言葉が、
to the word applied by the bedside.
あの、まあ、説教の中でいや、あの、言われる言葉だけじゃなくて、その病気の人にあの当てはまる言葉を与えなければなりません。
And you will see amazing things.
そうすることができると本当に驚くべきことを見るでしょう。
I told you I'd tell you two stories.
二つの例はすると言いましたね。
I was at General Conference last summer.
去年の夏、世界総会の集会に出ました。
A doctor gave me a book.
そこであるお医者さんから本をもらいました。
Talking about the mind and God.
神様とこう人間のマインドですねについて。
Has some great case histories.
その中でそのお医者さんが経験したいくつかの経験がありました。
This is one of my favorite ones.
その中で大好きなのがこれです。
Because it illustrates this point.
この話のすごくいい例になりますから。
A man was having some health issues.
ある男性が体の調子が悪いから
He goes to his doctor.
医者に行きました。
Doctor sends him to the hospital for a series of tests.
これはもう検査しなければなりませんので、大きな病院に行きなさいと。
At the end of the day,
その日の終わりに、
he goes into the doctor's office.
その日の終わりに、その医者さんにこう面談されます。
Doctor's looking through the results.
先生がその検査の結果を、見てます。
He says, I don't know how to tell you this.
大変言いにくいんですが。
You have stage 4 liver cancer.
あなたは肝臓がんですね。stage 4です。
It's inoperable.
もう手術もできないがんです。
There is nothing we can do.
私たちには手の施しようがないです。
We call that a diagnosis.
それは診断ですね。
Now what's the next thing a doctor will normally do?
診断した後にお医者さん次することは何しますか。
You've got terminal cancer.
あなたはこう末期がんですね。
Here's the prognosis.
そして予感するんですか。
At the most, a few months to live.
つまり余命を教えてくれるでしょう。
How does the man feel?
長くても数ヶ月しか命がないよとこの人が言われました。その人の気持ちはそこでどうなりますか。
He's broken.
もう壊れた気持ちですね。
And he goes home with those words ringing in his ears.
その言葉をこう頭に何度も何度も繰り返されながら家に帰ります。
You only have a few months to live.
長くても数ヶ月ですねという言葉が。
Do you know what happened a few months later?
数ヶ月後にどうなったでしょうか。
He died.
彼は亡くなりました。
And they brought his body back to the hospital.
そして亡くなった彼はその同じ病院で、
And they took his liver out.
解剖されたんですね。肝臓を調べました。
One little tumor.
その肝臓をどう見ても小さな腫瘍が一つしかないです。
Not stage four.
Stage four ではないです。
Barely stage one.
もうステージ1になるかどうかぐらい小さかったんです。
But he is 100% dead.
しかし 100% 彼は死んでます。
What killed him?
なんで死んだんでしょうか。何によって殺されたんでしょうか。
His mind killed him.
その心が彼を殺したんです。
And our people are dying because of what?Is going on in the minds.
多くの人が心に起きていることの結果で亡くなっています。
Especially Satan likes to do this, doesn't he?
サタンがこのようなことをするのが大好きです。
I was just reading about that this morning.
今朝それに関しているものを読みました。
Satan loves to come to us.
サタンが私たちにやってくるのが好きです。
And tell us what a miserable sinner that we are.
私たちに近づいてあなたはひどい罪人だと言います。
And tell us we've already gone too far.
もうここまで来たらもう行き過ぎだよ。
I can guarantee it, half of your congregation is hearing those words.
そのようなことをサタンに言われている皆さんの教会の半分ぐらいはおそらくそういうことを聞かされているでしょう。
Don't believe the devil.
絶対にサタンの言うことを信じるわけにいかない。
But we're talking about mind control here.
マインドコントロールの話でしたね。
90% of the diseases begin in the mind.
心の中で、まあ、病気の9割ぐらいは人の心の中で始まるということでした。
I read an interesting book a number of years ago.
何年か前に興味深い本を読みました。
It was written by a historical researcher.
まあ、歴史を研究する人によって書かれた本です。
He was researching the wars that America has been in.
彼の研究はアメリカで行われた戦争でした。
He got the letters that soldiers had written home.
そこでこう残されてるんですね。兵士たちが家に書いた手紙。
He got battle reports.
よく調べたり、またその一つ一つの戦いの記録とか調べたり。
And here's what he was looking for.
何を調べようとしてたかというと、
How many of those men in the military?
その兵士である人たちは、
Actually aimed their weapons at another human being.
鉄砲をこう持って人間に向けて、
With the purpose of taking their life.
もう殺してやるぞって気持ちを持って人を撃った人どのぐらい何割ぐらいいたでしょうかっていうこと。
Our first big war.
アメリカで一番最初に行われた大きな戦争。
The American Revolution.
独立戦争ですね。
Do you know how many soldiers actually wanted to take a life?
兵士の中で本当に殺すよっていう気持ちで人を殺した兵士の割合はどのぐらいだったと思いますか。
10%
10% に過ぎないです。
Our next war,
次の戦争、
the war of 1812,
1812年の戦争、
same number, 10%.
それも調べたら同じ割合でした。
The next war, the Mexican war,
次、メキシコとの戦争、
10%.
また10%でした。
Our biggest war,
一番大きな戦争だったのが、
the Civil War,
南北戦争、
10%.
それも10割でした。
World War I.
第一世界大戦
10%
1割です。
World War II
第二次世界大戦
10%
10%
The Korean War
朝鮮戦争
10%
10% でした。
The Vietnam War
ベトナム戦争。
You see the difference?
大きな違いが現れました。
90%
9割急に9割になりました。
That is a huge change.
すっごく大きな違いですよね。
What caused the change?
どうしてそんな違いが出てきたんでしょう。何が原因でしょうか。
Something happened in the 1950s in America.
1950年代にあることが起きました。
You know what it was?
何でしょうか。
Television.
テレビの普及です。
See, I was born in the 40s.
私40年代で生まれたんですけど、
I grew up in the 50s and the 60s.
50年代60年代で子供時代を過ごしました。
This was my war.
ベトナム戦争は私の関係した戦争です。
And what prepared me?
その準備させたのは何だったんでしょうか。
Cowboys.
Cowboy の。
That was the main thing I watched on television.
映画とかテレビ番組。よくその時代によくこの番組に出ました。
And they were all shooting.
それはもう鉄砲を持って人を殺すっていうのが。
As a child, this was my hero, Hopalong Cassidy.
まあ、大きなテーマですよね。これ私の憧れの人だった。
When I grew up,
大きくなったら、
every child had a gun.
子供の時、子供みんな鉄砲を持ってました。
It may have been it was always a toy gun.
それはもちろんおもちゃの鉄砲ですが。
But we were out in the streets every afternoon shooting each other.
それは毎日学校終わったら外出て殺し合いの遊びをしてたんです。
That conditioned our minds.
その見ることまた遊ぶことによって私たちの心が変えられたんです。
And that was nothing compared to what children's minds are being conditioned for today.
そのような訓練が今日の子供たちが受けているような訓練ともう比べ物にならないものです。
All right, we're talking about what Sister White said from her vision.
エレン・ホワイトの幻の中から言ったことを思い出しましょう。
We need to control our thoughts.
私たちの考えをきちんとこうコントロールしなければならない。
Science tells us that television is hypnotic.
科学的なこう研究で分かっていることですが、テレビっていうのはある種の催眠術です。
Now some of you are taking notes, a few of you.
こうなんていうの話を聞いてこう記録してますよね。
So your brain is working in what we call a gamma wave.
そういうことをしている人の脳の脳波はガンマ波ですね。
That means you're really concentrating.
それは集中して物事するときに出る波です。
Because you want to be the most effective medical missionary there ever was.
世界中で最も効果的な医師伝道者になろうとしてるから一生懸命もの記録してますね。
But not all of you are writing a gamma wave.
しかしみんなはそうではないかもしれません。
Some are writing an alpha wave.
アルファ、
a beta wave,
ベータ波を出してる人もいます。
And that's okay too.
それもいいですよ。
We do that when we're working and we're communicating.
それはもうすごく集中してるんじゃないけどこう人と話したりとか軽く仕事したりしてるときに出る波です、脳波です。
But some of you
しかし何人かが
are writing an alpha wave.
アルファ波出してると思います。
Now, that's when we empty our minds.
それは脳頭を空っぽにするときに脳が出す脳波です。
That's when we fall asleep.
そういうことしてるときにもう眠ってしまうし。
That's when we are hypnotized.
あるいは催眠術受けられる状態なんです。
That's when we are watching television.
実はテレビ見るときもこのアルファ波が出るんです。
When you watch television,
テレビ見ると、
within a short period of time,
見始めて数分後に、
Your brain is writing an alpha pattern.
脳波を調べるともうアルファ波になってます。
It's no longer discriminating what's going into the mind.
それはどういう意味かというと、もう無防備でこうその入ってくるものを無防備で吸収されていく。
Now, Ellen White didn't talk about television.
エレン・ホワイトの言葉の中でテレビという言葉は出ません。
Science is telling us this.
しかしこれは研究者たちが証明しています。
Television is Satan's instrument.
テレビっていうのはサタンが用いる集団です。
Now, in all fairness,
バランスよく言おうとすれば、
Hope Channel's here.
ここに Hope Channel がありますね。
Streaming these meetings out throughout Japan.
こういういい話を日本中にね、こう発信してますね。
There's a difference in the way they film.
その彼らが、撮影する方法とテレビと大きな違いがあります。
If you have a television,
もし家にテレビがあるならば、
just before you throw it away when you get back home,
家帰って捨てる前にこうしてほしい。
Turn it on.
テレビつけて、
you don't need the volume, just look at the screen.
音なしで 画面を見てください。
And have a watch.
時計も用意してください。
And count how many times the scene changes in one minute.
何か普通の番組を見てて、その画面が映る、これ映る数を1分間の数を数えてみてください。
It's many times.
それは何度も起きることです。
And your mind cannot keep up with those changes.
そのようなことはもう自然界にないもので。目がそれ見て脳がついていけなくなるんです。
So what does it do?
どうなりますか?
It just turns it off.
もう脳の働きをこうスイッチオフにする。
Which now it just all goes in.
そうすると何でも無防備で入り込んでしまいます。
I have three grandchildren.
孫3人います。
And when they were really young, they watched television.
小さい時はテレビ見てたんです。
And if you ever watch a child watching television,
テレビ見てる子供をご覧になったら、
this is the way it is.
こんな顔してますよね。
Just look.
じーっと。
And so what I would do,
私はそれ見ると、
is I would walk in front of the television.
テレビの前に彼らとテレビの間に私が入ります。
And just stand there.
立ちます。
You know what they would do?
子供たちどうするかわかる？
And I would move over.
その視線にまた入るように立ったら、
they were completely disconnected from reality.
反対に見ます。とにかく催眠術にかかったようなもう現実にいませんね。
I was the principal of an elementary school at one time.
昔、小学校の校長も務めたことあります。
And I heard about another principal of a school, a Christian school.
その時に耳に入った話ですけど、あるクリスチャンの学校の校長先生の話です。
They had 500 students.
その学校は、生徒500人いました。
And many disciplinary problems.
そしてしつけ面ではたくさんの問題を抱えていました。
So one night he had a dream.
である晩その校長先生が夢を見ました。
And God impressed him what to do.
そこでその夢の中で神様がこの問題どうしたらいいのかっていうのを教えてもらいました。
The next day he wrote a letter.
翌日父兄に手紙書きました。
Sent a copy home with every child.
一人一人の子供に持たせて家に送りました。
He says we got two rules from now on.
これからこの学校で二つのルール決めます。
If your child eats refined carbohydrates.
もしあなたの子供が精白された炭水化物、つまり白米とか白パンとか砂糖、
And watches television.
食べたり。テレビを見たりすれば、
They cannot attend this school.
その2つのことをどうしてもやめなければこの学校をやめてもらいます。
What do you think happened?
どうなったと思いますか?
Right away,
すぐには
they lost half their students.
生徒数が半分になってしまいました。
Okay. But within a few months,
しかし数ヶ月後に
they had 500 students again.
また500人になってたんです。
And no disciplinary problems.
500人に戻ったけど、そのしつけ上の問題は全部なくなったんです。
What we put into our mouth,
口に入れるもの、
What we put into our eyes,
そして目から脳に入るもの、
has a profound effect upon our characters.
私たちの行動や品性に大きな影響を及ぼします。
If your children are watching trash like this,
もし子供たちがこのようなゴミのようなものを見てるならば、
Don't get mad when they act it out.
それはお互いに喧嘩し始めた時は怒ってはならないです。
Okay.
当たり前のことです。
12 o'clock.
12時になりました。
Time for us to take a break.
昼ご飯の時間になりました。